78.0 Typhoon FM.
Typhoon FM 一枠お届けしています。ナビゲーターの諸見里杉子です。この時間はですね、この方々に来ていただきました。沖縄の漫画事情についていろいろあれこれと伺ってみたいなと思います。コミックチャンプルーから編集長の島袋直子さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして栄養担当のモソさんです。こんにちは。
モソよろしくお願いします。
そんな感じなんだ。
そんな編集長戸惑ってます。モソさん、
モソはいつもこうだもん。
そうなんだ。知らなかったぞ。じゃあまずは、はい、まあ、沖縄初の、まあ、沖縄の県産漫画を掲載していますコミックチャンプルーなんですけれども、
はい、
今年で、はい、まあ、10年目に向けて歩み出してるんですね。
そうですね。ちょっとボロボロではあるんですけど、はい、なんとか這いつくばってやっております。
そもそも、はい、その10年前ですね、
はい、
なんでこのコミックチャンプルー、まあ、当時はまだ、はい、あのウェブで漫画を読むってこれからそうなるよねとは言われていたけれども、これからっていうところでしたよね。
そうですね、うん、はい、そもそも私がコミック沖縄という漫画雑誌の編集長3代目やらせていただいて、それがもう約30年前ですね。
あなんか最近のつもりでいたんですけど。
でそれが休刊して、でしばらくして、で、また漫画やりたい、載せたいなっていう漫画家さんが増えて、一旦コミック沖縄同窓会スペシャルっていうのも出したんですけど、これ1回だけですね。またしばらくしたら、あの漫画の発表の場が欲しいということで、昔はコミック沖縄あってよかったな、羨ましいみたいな声が出てきたので、じゃあどうにかできる方法ないかなと思って、出してたのが丸政印刷さんだったんで、ちょっと交渉してみたんですけど、あちらもちょっと予算的に合わないってことで、できる方法ないかなと思ったら、お金がなくてできそうだったのがウェブ漫画ということで始めました。
うーん、まだこう試行錯誤だった時代だと思うんですけれども、
はい、そうですね、ま、漫画作品はそれなりに書いてる方いらっしゃったんで、で今でいう電子書籍の見方ですね、でいただいた原稿を、まあ、無料公開して、でこれ当時はフラッシュですかね、それをウェブ上でアップしてフラッシュで見るっていう方法 で最初は週1で週1本アップ、まあ、短いですけど、まあ、10ページとか最高30ページぐらいとか、まあ、今もあんま変わらないですけど、そういうので、だんだん増やしていくような形でやってましたね。
うーん、どれぐらいの漫画家さんが、はい、県内いて、
はい、
まあ、このコミックチャンプルーには関わってるんですか。
そうですね、もう私は把握できないんですけど、コミックチャンプルーに1回でも掲載したっていう方はもう100名超えてますね。
お、
は
い、まあ、これあの延べ人数になりますか。そうですね、
はいはい、
でもね、それだけの数が一応いるわけですよね、関わってくれる人が。
そうですね、まあ、全くプロっていう方じゃない方もいらっしゃったんで、まあ、中には学生の作品も掲載したりとか、はいはい、そういうのも合わせると100は超えてますね。
うーん、すごいですね。で、まあ、10年目に向けて何かしたいなーっていう、
はい、とは思ってるんですけども、まあ、イベントに参加したりとか、これから、まあ、今ちょっと頭が回転しないんで、まあまあまあまあ、おいおい考えていこうかなぐらいですね。
で、あの営業担当モソさんから強く言われ、はい、改善したところが、はい、ホームページリニューアルと。
まあ、リニューアルはもう前からやろうと思ってたんですけど、ちょっとお金があのリニューアル費がたまったん でそれでやることになりましたね。で最初にリニューアル頼もうと思ったところがもう今の2倍の値段だったんで、今の値段のところは、まあ、普通かな、平均的かなと思ってやってもらったんですけど、話聞いたらボッてるよって
営業担当モソさんが今なんか って言って、厳しい、もそさん。あ、でもリニューアルやっぱり必要だよねっていうことですよね、はい、だったわけですね。
普通に喋っていいですか。いいですね、あのモソって言ってるけど、モソの中身はいないことになってるんですけど、一応あのサコムですね。
サコムさんなんですよ。
同じあの局で、サバゲーの番組させてもらってる、はい、サコムなんですけど、
ね、なんで今日ここにいるのっていうのはちょっと後で話するので、はいはい、でもやっぱりここはやっぱりちゃんとしてないと読んでくれる人いないだろうっていうことだったんですね。
なんか結局電子書籍を売るっていうこの売ってあの買ってもらわないと中身見てもらえないじゃないですか、うん、でその売るシステムっていうのがもうかなりボロボロだったので、うん、で今ちょっとリニューアルして新しくはなってるんだけれども、やっぱりこれだと
すみません、音を消そうとしたらひどくなってます
なんかこのウェブサイト自体がやっぱりなんか整理されてないっていうか、うんうん、なんかどういう風に見ていいかわからないとか買っていいかわからないとか、うんうん、そういうのっていうのはもう少し案内をしっかりしないと、うん、ちょっとやっぱり見かやっぱりお店なわけですよね、うんうん、あのお店と一緒で、お店に行ってレジに行ったらなんかすごい決済がややこしいとか言ったら買わないよねっていう話とかをしながらこうちょっとずつなんか改良してってるみたいな部分もあるんですよね、
うんうん、なんかすごい人が関わってくれるようになりましたね。
そうですね、あの漫画家さんでこういうなんていう商売地味た人なかなかいなくて、
で書くのに一生懸命になって、はいはい、ここから先っていうのはちょっとね、はい、もう手一杯でっていうところはあるかもしれないですね、
はい、なので結構よく考えてるな、売ることまでと思って。う
ん、売ること考えて書いてますからね売る前提で書いてるっていう、は
い、いろいろ参考にさせてもらってます、
はい、で今リニューアル第1弾がまあ終了みたいな感じですかね。これからまた、
そうですね、一応枠は作りましたってところなんで、うん、もうあとはもうずっと改善しつつできることはやっていこうかなと思ってます、
ね、よりね皆さんに作品に触れてもらえるような、はい、そんな状態を作っていくということです、
はい、
まあでもコミックチャンプルも10年目歩み始めていて、
はい、
まあ、その間ですね、まあ、沖縄県内の漫画事情っていうんですかね、
はい、
いろいろ変化あったんですか。
そうですね、最初の沖縄の漫画っていうと新聞だと思いますね。
あ、4コマとか、
はい、4コマの前に、最初草分け的な存在が渡嘉敷忠雄先生っていう方が沖縄タイムスで時事満票っていうのも50年ぐらいずっとやってて、その方が始まりだと思いますね。であとその後に4コマ漫画とか、
うん、
新報もタイムスも地元の4コマに変わってきたりとか。
そうですね、はい、新報さんが先でしたかね、はい、桃心先生がね、はいはい、でコミちゃん、
まあ、コミちゃんは、まあ、コミック沖縄っていうものがあったのでその流れで出ているっていう感じですね、うん、
であとは学校とか同人誌とかっていうのがあるということでしたけど、はい、
そうですね、杉子先生も行かれているヒューマンアカデミーの箱で漫画の学科があったりとか、うん、あと、IDA さんで、漫画の学科があったりとか、うん、で KBC さんの中でも漫画の授業がちょこっとあったりとか、でそんな感じで漫画を扱う専門学校ですねがあったりしてますね、
うん、はい、で同人誌、まあ、これは趣味の世界ですけど ね、
はい、ここら辺はちょっともうあんまりわからないぐらいの世界になってるので、
でもそういうふうに考えると、はい、一時期に比べるとやっぱり出していくところとか、はい、出していく人っていうのが少し増えてるような感じはしますね、
はい、そうですね、書く人は増えてると思いますけど、あと発表の場がまあ
まだまだ少ない。
そうですね、全国紙になるか、うん、地元だとまだ少ないかな、
うん、まあ、ファミマガさんというね沖縄ファミリーマートさんが、はい、発行している漫画雑誌が一つ増えたっていうのはありますけれど、
はい、
まあ、これも年2回でしたか。
今度から年2回になりますね、
はい
はい、
ね、発表の機会という感じで言うと、まあ、ちょっとまだ、
そう
ですね、毎月とかね、はい、っていうような感じではなくなるので、
これもまあ、年2回になったらちょっと多少発行部数も増やすと言ってますけど、うん、ほとんどファミマさんの店頭で出たと思ったら1週間でなくなってしまう。
そう、探すの大変でした、はい
はい、まあ、半年に1回だと書店にも並べると言ってますので、ちょっと買いやすくなると思います。
ね、まあ、その流れでちょっとサコムさんのお話聞きたいんですけれども、
はいはい、あ、まあ、サコムになっちゃった
そっちの方がいいかな。営業担当モソ&サコムさんに話を聞きたいんですけれども、はいはい、 佐久間さんは、はい、別にね漫画家さんではないんだけれども、ね、実はコミックチャンプルーに漫画を連載してるんですよ、はい、
連載させてもらってて、ラッキーキャッツルアーフィッシングスクールという釣りの漫画を書かせていただいております。
これは佐久間さんとしては伝えたいことがあって、まあ、それを伝える一つの方法
ですね。で前は台風 FM さんでフィッシャーズゲートっていう釣り番組させてもらって、でその前は釣り雑誌にこう書いてたりもしたし、うんうん、ウェブの情報発信とかもやってたんですけど、漫画にしてキャラクターにしたら、うちのワッペン屋なんで刺繍屋なんで、その刺繍にしてるキャラクターにこう釣りをしてもらったら、ワッペンも売れるし漫画も売れるじゃないかっていう、この金の匂いがしたんですね金の匂いから入ってるっていう、
面白すぎる
で書く技術はないから友達に書いてみって言ったら、できないから、うん、じゃあもう俺やるわみたいな感じで始めたら、うん、あ意外と書けるんじゃねえみたいな。
いや今日ちょっと手元に冊子があるんですけど、佐久間さんさ、はい、すごい上達してる
もうなんか最初から全て技術を必要としないで、なんていうかな、もう書きながら編集長にこんなやった方がいいよっていうのを習いながらやればいいから、うんうんうん、最初でこうあれもこれもってやると多分できないんですよ漫画って。
そうね、でも何でもそうですよね、
だできる範囲でやってって、その改善を書きながらやっていけばいいし、だってプロの漫画家さんでも最初の絵柄と途中の絵柄って違うじゃないですか、うんうん、だからもうあんまり気にしないっていうなんか
面白いタイプじゃないですか、こういう佐久間さんみたいな感じ。
そうですね、一番すごいと思ったのがまずネタをたくさん持ってる、うんうん、こうネタ持った人は強いですね。なかなか漫画家さんはネタ自体はそんなに持ってないので、その場合は一緒に取材に行くっていう形を取ったりしてますけど、
絵師と漫画家は違うんですよね、絵師はもうピクシブあたり見たらゴロゴロいるじゃないですか、
ね、すごいのがいますよね、
だけどじゃあその人たちに漫画描いてって言ったらネタ作りきれるかっていうのでまた別の問題が起きるので、自分の場合は釣りの話とか他のミリタリーとかサバゲーの話とかも大量に持ってるので、それでネタを構成していけば、まあ、作れるじゃないかなっていう、もう軽い気持ちでやったらなんか意外と連載ちゃんとできて、まあ、あと今第一巻みたいな感じでこうできれば印刷をしたいというところまで来てます、
はい、これはねぜひ読んでもらいたいという人がいるっていうことで、はい、
もう釣り具屋さんで売ろうと、うん、本屋じゃなくて釣り具屋で売れるから釣り具屋に置くっていう
それはそうですよね、釣りの漫画ですから、はい、でもこれはこれからやってみようかなとかっていう人とか、はいはい、始めたんだけどうまくいかないとか、そういう人たちに読んでもらいたいんだよねってお話してましたよね、
はいはい、もう間違いなくそれはあります。で、うん、もちろんベテランの方でもおこんなの知らなかったぞっていう情報はいっぱい載せてますし、うん、ちょっと苦言みたいのも入ってるわけですよね、うんうん、今からこういうことマナーとか安全管理しないともう釣りがどんどんできなくなるぞっていうのも含めて、うん、そのやっぱり学校っていうか教科書を作りたいっていうのがあって、うん、
だからフィッシングスクールですね。なるほどね、届けたい相手っていうのがやっぱりちゃんと、
まあ
ね、
っていうかざっくり言うと販路ですよね
そうね、
はいはい、市場ですね、
市場っていうのもちゃんと市場から捕まえておいてマーケットリサーチから入って物語を作るっていう。
分かった、うちもちょっと頑張るそうでコミックチャンプル、まあ、こういうね強力な、はい、なんだろう、釣り師をゲットしたわけなんですけれども、
はい、
いろいろ作品も募集しているということで、
はい、そうですね、今有料の電子書籍もあるんですけど、無料コーナー作りましたので、作品載せたいという人はもうこれ沖縄とか関係なく何でも構いませんので、
うん、
ぜひ送ってもらえると助かります。
ここからちょっとチャレンジしてみたいとか、
はい、
ね、皆さんに読んでもらって反応が欲しいとか、
はい、
そういうのでも別にいいわけですよね。
はいはい、ただたくさんなってくると今度アップするのが量が増えるので、まあ、ちょっと順番待ちになったりはしますけど、
うんうん、はい、
はいはい、
なるほど。まずはチャレンジしてみたいという方、はい、ぜひコミックチャンプルーさんの方まで連絡いただきたいと思います。コミックチャンプルーまたは沖縄漫画で検索してみてくださいね。ウェブからじゃあまずはアクセスしていただいて、
はい、
持ち込みみたいな、
はい、そうですね、持ち込みも、まあ、中には直接あって見てくださいっていう方もいらっしゃるんで、
うん、
はいはい、
あれですね、自分の経験から言うと、うん、持ち込みするときにネームってあるじゃないですか、
はいはい、
途中のこんな話書きたいんですよ、うんうん、先にそれ持ってった方がいいです。 あのいきなり原稿を持ってったらその何かいやこっちこう直した方がいいって絶対出てくるんですよ。あの読んでもらうためには途中の直しって絶対必要になるので、うんうん、フラットにするための作業が必要になるのでこれを原稿をいきなり持っていくとあのよくあるじゃないですか。あの編集部に持ち込みました、
ね、
あの気持ちでやるよりは自分がおすすめなのはこんな絵を描きますっていうのとサンプルと、うんうん、それと同時にあのネームだけ持ってってこんな話描きたいんですよねって自分はそれをやってからあの描かせてもらったのでそうするとなんか添削しながらいいっていうか、うんうん、要は売りやすいのとかも作りやすくなるっていう、うん、やっぱ自分は一応物作る人なんで漫画描きたいっていうこの工程をすごい重視してこう描くタイプなんで、はいはいはい、それはちょっと私からの経験から言ったら少しアドバイスっていうか、うん
完成原稿全然構わないです、うんあのうんうん、サンプルとして持ってくるつもりであれば、うんうん、多分そんなに直しが入っても気楽に持ってこれるんじゃないかなな
るほどでもこれをねサコムさんはこういうスタイルを取ってますよっていう話で、はいはい、少し参考になるところもあるかもしれないですね、まあ、そして電子書籍なんですけれども、
はい
コミックチャンプルの電子書籍ですね、はい、これはどちらで購入できるんですか。
今一番置いてるのが沖縄 e-books、
はい、
であと旅の種という JTB のサイトそしてリーダーストアで Amazon だいたいこの4つメインに置いてますね、
うん、
で一番大きいたくさんあるのが沖縄 e-books で、ちょっと買い方も今ですね、うん、サイトでサコムさん作ってくれたんで紹介してますけど、
はい沖縄 e-books さん、
はい
これどういうふうにして購入すればいいんですか。
これですね、うん、あのあちょっとそのサイトのいろいろ説明をするといろいろなサイトがあるんですけど、うんうん、一番大きいのってあの Amazon なんですよ。 Kindle とかなんですよ、はい、でそれぞれアプリとか専用端末とかってこう全部違うんです
よ。まあそうですね、うん、
で少しややこしくて今一番コミちゃん作品を置いてるのがその沖縄 e-books で母体が UK っていうサイトなんです、
うんうん、
そこの方で割と軽いデータであのスラスラっと読めるような仕組みになってるので、うん、あのなんかアプリを、まあ、入れてもいいんですけど入れなくても見れるし、うんうん、あのパソコンの環境があれば見れるし携帯がつながるところだったから見れるっていうのは ある意味 UK の方が便利なんです、
うん、
でそれでこの決済方法っていうのがまたあのいいなと思うのがだいたいカード決済なわけですよ、
うん、そうですね、はい、私もカード決済かな
ですよね、
うん、
でもネットでカード決済100円200円の買うってなんかちょっと勇気いりません。
ああ、なるほどね。
中学生高校生って
カード持ってないしね、
カード持ってないですよね、買えないですよね、うん、で携帯の引き落としだったら一番いいんですけどそれついてるサイトって少ないんですよ。アマゾンとかもそういうことできなかったと思うの でそれをじゃあどういう風にやるかっていうとウェブマネーっていうこのコンビニでですね、うんうん、あの端末から買える電子マネーがあるんですよ。で買うっていうのはちょっと、言葉としてなんか少し語弊があるかなと思うのが、
じゃあ例えばプリペイド的な、
はい、プリペイドに1000円だったら1000円分のものに、うんうん、あのですかね、両替してくるっていうイメージですね。
あ、なんていうんですか、エディみたいな感じでチャージしてそこから使うみたいな、はい、
みたいな感じ で、うんうん、でインターネットで番号を打たないといけないのでその都度、1000円分のこの用紙っていうか何ていうか、はいはい、通知表みたいなのが出るのでそこの番号を打ち込んだら買えますよっていう。
あ、なるほどね、
使いすぎもあんまないし、
はいはいはい、
あの999円からあの端末によっては買えるっていうのですごい便利なのでぜひそれを活用していただいてっていうのが一番気楽に読めるんじゃないかなと。
うん、はい、じゃあその電子マネーを使って、はい、コミックチャンプルーの電子書籍は購入することができるようにな
ってきます。それが一番なんかおすすめかなっていう感じがします、ね。
はい、まずは皆さんお読みいただきたいと思います。はい、コミックチャンプルーまたは沖縄漫画で検索してみてくださいね。さあそしてここで重要なお知らせが一つございます。
はい、
あの漫画家さんに呼びかけをしたいということだったんですが、
ね、
結構これ切迫した話なんですが、
はい、あのコミちゃんうちの会社の方でですね、あの文化庁のデジタルアーカイブスおよび電子書籍化事業という、事業が採択されまして、これでコミック沖縄を、アーカイブス化することになったんですけど、それに掲載されている漫画家さん連絡先がもう分からなくなってしまった方もたくさんいらっしゃいますので、はい、私書きましたという方はぜひコミックチャンプルーまでご連絡いただけると助かります。
うーん、 まあ、引っ越しなさった方もいるでしょうし、
そうですね、
なんかね携帯の番号変わりましたっていう人もいるかもしれないですから、
は
い、
特に創刊号とか、私はもう創刊号の時は学生だったので、その頃の漫画家さんの連絡先とかも全くわからないので、どなたかご存知の方がいらっしゃれば、ご本人でなくても、私あの方会ったことあるよ、最近あっちにいるよっていう情報でも構いませんのでいただけると助かります。
はい、ということで、コミック沖縄で、はい、まあ、あの書いていた、
はい、
ね、掲載していたという方、ぜひあのコミックチャンプルーまでご連絡いただきたいということです。
はいはい、電話番号言いましょうか。
はい、
電話が 098-833-1900 です。
はい、コミックチャンプルーですね、
はい、
098-833-1900、
はい、
ということですね、
はい、
あ、そういえばコミック沖縄で私書いてたわっていう方は、はい、ぜひね、はい、あのご連絡いただきたいと思います。
よろしくお願いします。
でこれはあの電子化することでまた読んでもらう人がたくさん出てくるっていうことですか。
は
い、
そうですね、これ文化庁 の、 あの資料としてデジタルアーカイブとして置いときたいっていうのが本来の目的なんですけど、せっかくなんで電子化したものを、復刻版として販売できるようにということで、今丸正さんにお話ししてますね。
うーん、そうですよね、あの時あのこの続き読みたかったとか、
はい、
でももう今手に入りませんから ね、
そ う、 ですね、
そういう方もいらっしゃるでしょうし、
はい、
またね、あの当時のものを読むことで沖縄の漫画界がまたね活性化するといいですね。
はい、そうですね、
はいはい、ということで、あのコミック沖縄で書いてた漫画家さん、うん、連絡ください、お待ちしております。はい、ということで、まあ、今回はですねコミックチャンプル編集長島袋直子さんと、あと営業担当そうさん今更って感じですけど佐久間さんにお話伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました